ときメモが PS ビータで遊べます。きっと、
各地のファミコン名人への道、かっこ笑い。
8-3。
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキットです。そして、
ファミコン男子の松林博士でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、5月ぐらいにときメモの30周年ライブがあったんですけど、はいはい、うん、でその後ときメモを初代を やりたいなと久々にと思って、いろいろどうやったらできるんだって調べた結果、PS3 かもしくは PS ビータの、うん、PS アーカイブで、PS1 っていう、1じゃなくて ONE とか PS1 っていうハードが昔あって、
はい、
それの、アーカイブので遊べることが分かり、
そ
うそうそう、それで、まあ、700-800円だったかな、で、
はいはい、
買って、やった、今、ビータでときメモ初代ができてですね、うわー、これはちょっと懐かしいぞっていう。
いや、ちょっとなんかやってる様子とか、なんか見てみたい、
そうだね。それとね、あと、ときめきの放課後っていう、クイズゲームがあって、
はいはいはいはい、
ときメモのキャラクターと一緒にクイズに答えていくっていうやつがあって、はいはいはい、それもあったので、それと、はい、あとパズル玉っていうパズルゲームのときメモバージョンがあるんで、
ああ、ありましたね。
そう、その3つをビータで買って、だから久々も数5、6年ぶりにビータに火を入れましてですね。
いやー、いいなー。なんか、いや、そのね、私の兄弟子がね、うん、やっぱりなんかそのときメモが好きだったので、ね、いやー、やってほしかったなって。いやー、
そうだね。
ちょっとキッドさんとやってもらって
なんか、ああ、そうだね、なんかね、ちょっといつかなんかこう皆さんと一緒にね見られるようにしたいと思いますけどもね。
そうです
ね、
うん、
で今回もゲストさんをお招きしておりますので、ゲストさんと一緒に、楽しい話をしていきたいと思います、うん、では、8-3行ってみましょうか。
本日はゲスト会です。
本編カリーン、イエーイ。それではゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん、
いらっしゃーい。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、じゃあお名前と簡単な自己紹介お願いします。
はい、またまたエオルゼアイロリ神田、お邪魔しております。阿久津先生ことメイ君のフレンドの青井カミラと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、前回に引き続きでね、よろしくお願いします。
噛むかなと思ってたら噛みます。
エオルゼアってちょっと言いにくいです
ね。エオルゼア、
ちょっと冒頭でときメモの話をしたんですけど、
ちょっとものすごく気になってたんですけど、
葵さん、ときめきメモリアルやったことあります？
私はやってない。弟がちょっとやってましたね。
はいはいはいはい、なるほど。
私は残念ながら、キッドさんのお話に、前の回でもどっかでときめのもの話をしてはって、うんうんうん、ちょっとこの話面白そうやから乗りたいと思ってたんですけど、残念ながらちょっとわからない
です、ね。ああ、なるほどですね。はい、PS ビータか PS3 があれば、買ってできるので、うん。でもね、久々にやりましたけど、やっぱり、よくできてんなっていう。
ときめきましたかね。
いや、ときめきましたね。なんか、
は
あ、そのさっき出た、ハクチさんのね、兄弟子の、
うん、
はい、
虹
の
さん。
そうそう、ヨジさんが、虹の先っていうね、その、サッカー部とかのマネージャーやってくれる女の子、推しだっていう話は以前もラジオでしたんですけど、その、虹のさんの、攻略っていうか、少しやってみたんですけど、
はい、
そういえばこんなあったわってイベントですごい、あったったって思ったのが、修学旅行で、その虹野さんって女の子が一緒に回らないみたいな感じで、一日目一緒に回って、で、なんか、ちょっと暑いねみたいになって、ちょっと疲れちゃったかもみたいなことを一日目言ってて、で、二日目の朝に、なんか、あれ、虹野さんいないなって言ってたら、その、主人公の親友の早乙女義雄ってやつが、なんか虹野さんが熱を出して倒れたらしいぜ、みたいなこと言ってきて。 主人公が見に行ったら、なんか、風邪で熱を出して寝込んでるみたいな。っていう虹野さんがいて、で、ここで見ててあげるから、今日はゆっくり休んだ方がいいよ、みたいなことを言って、で、なんか、何タオルとか濡らして、冷たいやつ持ってきてあげたりとかして、主人公解放して、で、西野さんがずっと風邪ひいていたいなとかいうイベントがあるんだけど、あ、これは幼児さん、これにやられたかもしれんなっていう、ね。
やばいですね。やばいと思います
ね。声ポイントがね、ちょっとリアル感、リアル感。
いや、でもさ、これ高校生の時に、今みたいなイベントがあったとしたらさ、その、まあ、例えばその虹野さんと主人公が結婚したらもう絶対もう一生、なんていうの、そのネタで、盛り上がれるなと思って、その夫婦間で。
確かに。
うん、あの時さ、みたいな。
いやいやいや。
で、多分、結婚式で、披露宴で司会の人に、なんか、新郎新婦の、エピソードとかありますみたいので、ちょっと恥ずかしいけど、あれ言うみたいな。あ、あれちゃうみたいな感じで、その、修学旅行の話して、で、もうね、当日大盛り上がりするみたいなね。
いやー、やっぱ、ときめも、なんか、すごい妄想が広がるんですかね、なんか
そうですね、
ありそうだったんですけど。
妄想というか、願望が広がるかもしれない。
いや、本当に、久々にやったけど、やっぱ面白いなっていう。
ちょっとでも、その、ときめきのそのイベントがリアルにこう、ありそうな感じでいいですね。
うん、そうだね。うん。
どうなるんでしょうね。
まあ、なんか、本当にあれ、もともとは PC エンジンの、CD ロムロムっていうので出たやつなんですけど、1994年かな、に出て、今年30周年なので。
もう長い。
そうですね。だから、ただね、やっぱね、ちょっと大パーツ的なところがあって、あの時代に、こんなんよく作れたなっていう。
う
ん、なんか、本当にすっごいいっぱい盛りだくさんなんですよ。なんか最後の方に、デートに行った時に、不良に絡まれて、いい女連れてんじゃねえか、ちょっと辛がせや、みたいになって、そこで急にドラクエっぽい、なんかドラクエじゃない、FF っぽい戦闘シーンになって、で、その不良叩きのメスと、番長様にご報告だとか言って逃げていって、その後番長が出てきて、で、番長とラスボス戦をするみたいなのもあったりして、で、
そんなゲームもありましたよね。
それでその時に、主人公が、そのデートしてた相手の女の子が、そのキャラによって、サポートしてくれる行動が違ってて、全員。例えばそのヒロインの藤崎しおりだと、なんかやめてとか言って、敵をこう、一定時間動けなくするっていう。
あ、ちゃんとスキルが。
そう、ストップみたいなのが使えて、あと、虹野さんはね、確か回復してくれるんじゃなかったかな。頑張ってとか言って、主人公の HP 回復みたいな。
おお、急に、
そうそう、
急にゲーム感。
急にその、バトル感があって、で、主人公もその時普通に攻撃の他に3年間同じ部活で3年間やり通すと最後の夏に部活ごとに応じた奥義を習得して野球部だとなんだっけな百列なんとか団みたいなのを習得してでその番長戦でしか使わないんだけどの奥義を使うとすごいダメージ与えられるみたいな
ちょっとなんかときめものイメージがらりと今から
そうね、その番長戦はかなり面白くて、全キャラこう、女の子をバトルに連れて行きたいみたいな感じの、欲求がね。
サポート
ね、すごい作り込んであるなっていう。がありますね。うん。まあ、あとは女性向けのね、ときめきメモリアルガールズサイドっていうのもあるんで。
これは、男性の。
あ、そうそう、イケメンがいっぱい出てくる。
あ、なるほど。
やつで、その、最初あれ、DS かな ?DS で出て、
うんうん
うん、で、その、タッチペンが DS はあったんですけど、その、画面をペンでやるデバイスがあって、はい、で、そのイケメンにこう手のところをタッチすると、 手つなぐかみたいなことを言ってくれるって。
田口先生、ぜひ、体験を教えてもらって、感想をぜひ教えてもらえると。
なかなかね、普通の好みじゃないんで、なかなか目的のキャラクターが見つからない
。ああ、そっかそっか。
確かに。
そうだね。手つなぐかはね、緑川光るボイスのやつですね。一番メイン、まあ、ヒロインじゃなくてメインのイケメン。うん。で、当時すごい人気あったのが、氷室先生っていうやつがいて、メガネかけたクールな、自分の学校の先生で、で、小安さんが声を当てるんですけど、その氷室っちってみんなから呼ばれてて。
なるほど。
もうそれがね、すごく面白いのが、いっぱいネタ台詞があるんだけど、その、氷室先生と、まあ、近くに、そばに寄った時に、密着しすぎだ。厳重に注意する。みたいな感じのセリフとか。そんなこと言うやついるっていう。
いや、今、小安さんの息子さんも声優さんやられてます、
ね。ああ、はいはいはい、そうだね。
なんか自分でなんかゲームとかやってると、これお父さんの声が当たったらいいなみたいなことを想像しながらやってるって聞く。書いてましたね、なんか X がなんか。
なるほど、なるほど。いやー、なので、まあ、ときめもちょっとね、機会があったら、普通のもそうだし、ガールズサイドも面白いんで。
その、ボス戦が気になる。
あ、ボス、番長戦ね。うん。そう、最初に番長が超眼力とか言うので、主人公をこう、麻痺状態にしてくるんだけど、で、そこで、天の声みたいので、あなたはこんなところで倒れるわけにはいかないわ、みたいな。この力で彼女を守ってあげてって言ってビーって回復して、で、何で、超眼力はもう見切ったぜみたいな。コアッパが超眼力を見切った程度で図に乗り寄って、みたいな。俺様の本気を伏せてくれる、みたいな感じの戦いになる、
ね。昔前のそのセリフ感がいいですよね。
なのでね、あれはね、ほんとあるあるを詰め込んだ感じだね、番長戦は。
ちょっと番長戦やってみたい
です
ね。
番長戦面白いよ、そう。で、倒すと、なんか、負けたぜ、みたいになって。
で、負けた方なんやね。
うん。お前も強かったぜ、番長、みたいな。いや、俺はもう番長じゃねえ。これからはお前が番長だ、みたいな。
ちょっと古いヤンキー漫画みたいな、そういうくだり好きですね。
で、それで最後に倒した後に、そこが FF っぽく、お宝みたいので、なんか、鋼の学ランとかが手に入ったりする。まあ、別に使わないんだけど。
使わないんですよ。それを、こう来たらなんかええことがあるっていうノリではないんですね。
でも、単純にもうネタとしてね。うん。番長戦確かにあれだけやっても面白いよな。
いやー、そう、ちょっと、それを、のために、ちょっと、ときめもやってみようかなって思いました。
あとね、修学旅行で、奈良に行った時に、鹿に襲われるイベントがあって、はい、まあ、それもやっぱ FF っぽい戦闘シーンになって、
なるほど、鹿と戦って
たね。鹿、暴れ鹿がそっちへ行ったぞ、みたいになって、で、鹿グレートっていう鹿と戦うんだけど、主人公と、あと、その、早乙女義雄っていう親友と二人で戦う場合もあって、その場合は、はい、義雄も戦ってくれて、スペシャル義雄パーンチみたいな、でも、グキってなって全然ダメージゼロなんだけど、一応戦ってくれて、で、最初、PC エンジンで出て、プレステで出て、その後サターンでも、ときめも出てるんだけど、サターン版だと、その、ヨシオが木刀を買おうぜと、そのお土産で。木刀買おうぜ、木刀って言って、木刀買った場合は、その鹿戦で、不動明を空竹割りっていう技を、ヨシオが出してくれるんだけど、やっぱりバキって折れて、ダメージはゼロっていうね。
あ、ダメージ取らないんです
ね。取らないですね。うん。
道妙なのに。
で、結局、シカグレートは、なんか、通りかかりの小無双みたいな人が、節操に任せなされとか言って、なんか、言って撃退してくれるんじゃなかったかな、確か。
いや、ちょっとときめも面白いです。
うん。番長戦はぜひ、あ、それでですね、メッセージをですね、いただいてたの、ちょっと、葵さんもご一緒に、
はい。
見ていきたいんですが、ちょっとね、ごめんなさいね、結構前にいただいたメッセージになっちゃうんですけれども、ですね、ケンケン丸さんありがとうございます。
ありがとうございます。
で、これ、ハクチさんにマイタウンのプレゼントの件があったんですけど、うん、
はい。
20億ゴールドっていう話を、してたんですが、先生違いますと。マイタウンは、2億ゴールドですと。マイタウン20億もしないですということで。
いや、先生、もうゼロが1個多かった。
くらいの価値が。
価値がね、あるよっていう。
ちょっとね、マイタウンの、街開きのイベントをしようと思ってたんですけど、うんうんうん、なんかバージョン 7.0、あ、7.1 に合わせて、うん、なんか新しいマイタウンの、街が、公開されるってことだったんで、それをちょっと待ってたんですけど、
はいはいはい。
マイタウンはなんかちょっとドワーフの、遺跡か、沈んだ遺跡のところにマイタウンの土地がまた新しくできるってことだったので、
うん、
本当はちょっとプクニポの街のどこかにもう一個ちょっとマイタウンが作れるようになるのかなって待ってたんですけど、
うん、
ちょっとなかったので諦めてもともと欲しかったところに作りますので、その時にちょっとマイタウンの開きのイベントをやろうと思ってます。
なるほど、はい、で、ケンケン丸さんもう一ついただいてまして、ですね、これは8-1 でですね、なんだか癖になるゲーム BGM ということで、私がハイドライド3の街の曲っていうのをあげたんですけれども、
うん、
まあ、そのハイドライド3の街の曲私も大好きですということで、この曲は FM 音源だけでなく、PSG 音源も味わい深くて大好きですと。で、私は当時 MSX2 版で遊んだので PSG 音源でしたが、先日遊んだエッグコンソール、エッグっていうね、プロジェクトエッグっていう昔のゲームが今、普通にスイッチであったり、パソコンで遊べるサービスを提供してるんですけど、そのエッグコンソールの PC88 版で初めて FM 音源の曲を聴きましたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
当時っていうか昔ね、音源の種類がいくつかあって、まあその PSG 音源っていうのもあるんだけど、FM 音源っていうのはその、当時の音源を拡張する FM 音源っていう、まあ、仕様があって、その FM 音源拡張ユニットとかがあるハードもあって、その普通は違う音源なんだけど、その FM 音源ユニットを挿すと音源がその FM 音源に変わるとかいうのもあったりしたので、なかなか面白い、時代でしたね。今だったらね、別に楽器の生音流せますからいいんですけど、当時はそのハードが積んでる音源の、音色しか出せなかったので、
うんうんうん、
なので、それをハードに挿すと FM 音源が流れたり、あとは、ファミコンのカートリッジの中に、拡張音源チップを積んで、そのゲームだけめちゃくちゃすごい音が出るゲームとかもあるので、例えば、悪魔城ドラキュラの悪魔城伝説、ときめものコナミがね、全然違う、ドラキュラのゲームらしいんですけど、悪魔城伝説は拡張音源ユニット積んでるので、ファミコンなんだけど、音楽がめちゃくちゃすごいです。うん。なので、まあ、それはどうやって聞くんだって話なんだけど、うん、あとね、女神転生の、女神転生2っていうのがナムコが出してるファミコンがあるんですけど、これも拡張音源ユニットを積んでて、これの音楽もマジすごくて、だいたい拡張音源積んでるやつはカセットがでかいんです。すぐわかるんですけど、
うんうん、
後々女神転生は1と2がスーファミでリメイクされて、旧約女神転生っていうのがスーファミで出たんですけど、まあ私両方ともやったんですけど、個人的な印象としては、スーファミの旧約女神転生の2の音源ってか BGM よりも、ファミコン版の女神転生2の拡張音源ユニットで作ってある BGM の方がかっこいいなっていう。
そんな変わるんです
ね。
いや、
本当にね、うわ、すげえこれって、今聞いても、スーファミ版聞いた時に、あれっていう。いや、それはそれでいいんだけど、なんかね、やっぱファミコン版の音源のがすごすぎたので、 ちょっとこれはね、機会があれば皆さん聞き比べてみると、特に戦闘シーンの BGM とか、バリバリファミコン版かっこいいので、というのがあります。はい。ケンケン丸さんありがとうございます。そして、シンチさんですね。これも癖になる BGM でいただいたメッセージですが、癖になる BGM といえば、飛龍の剣シリーズのオープニング、決して口ずさめないあのイントロ、癖になるのですよということで、まあこれもちょっとね、後で聞いていただきたいんですけど、この飛龍の剣シリーズは、そのオープニングのメインタイトルの BGM が、ゲーム中に、それが主題として、街のシーンであり、フィールドのシーンであれ、アレンジして同じ主題が使われてるっていう面白い感じなんで、どの BGM もその飛龍の剣のオープニングがアレンジされて使われてるっていうのがあるんで、特に飛龍の剣2かな、2がね、すんごいいろんなアレンジされて出てくるんで、ゲームの中に、
はいはいはいはい、
ジャズっぽいやつもあるんで、なので飛龍の剣2はね、BGM 聞くだけでも面白いです。
あれじゃないですか、FF14 の曲のスタイルがまさにそれで、メインのタイトルの曲が全部の曲に入ってるっていう。そう、ね。曽賢正義スタイルが。飛龍の剣。
飛龍の剣で。あったというね、ことでございます。ありがとうございます、新地さん。いやー、ということで、本当にまあ、ときめもそうですけど、ドラクエもそうで、最近は、葵さんどんなゲーム、FF14 とか、ドラクエ10とかで最近やってるのは。
そうですね、もう最近は、それしかやってないですね。
なるほど、なるほど。うん。
あ、ないゲームはやるんですけど、王様助けるゲームとか。
はいはいはいはい。
ゲームはね、携帯の方でちょっと、ちょこちょこと暇つぶしがてらに。
うん。
あるんですけど。
なるほどね。なんか、過去に一番プレイしたゲームとかなんかあります？
一番やったのは、ぷよですかね。
あ、ぷよぷよね。
はい、ぷよぷよシリーズとマリオ。
うんうん、マリオ、うん。ぷよぷよはスーファミのやつですかね。
そうですね、ぷよぷよはスーファミ。
はいはいはいはい、あれはスーファミ版はめちゃめちゃ売れたんでね、ぷよぷよが。
うん。
で、ぷよぷよ、あ、スーパープヨプヨだったから。うん。で、あと、スーパープヨプヨ2も売れて。
そう、やたらストーリーをこう、MMO みたいに進んでいくやつもあれば、普通にこう、対戦だけであったりとかしましたよね、うん、確か、うん。
そうそうそう。それでコンパイルっていう作ってる会社が、すごい儲かって、で、そう、広島の会社なんですけど、
はい。
で、ぷよまんとか、おまんじゅう作ってみたり、で、なんか、ディズニーランドみたいな、コンパイルランドみたいのを作るとか言ってたんだけど、結局、うまくいかなくて、傾いてしまったというね。なりますけど。
もう最近なんだっけ、魔導物語の新しいやつがね、はいはいはい、うん、出るっていう話でしたね。
そうだね。
ぷよぷよの、
うん、
というか、この、はい。
そう、ぷよぷよはね、もともと魔導物語っていうキャラクターを使った、そのキャラクターたちがパズルで戦うっていうゲームだったので。
その元を知らなかったですね。
そうそう。あ、だからね、あんまりぷよぷよから入った人は、アルルとかが、何のキャラなのか多分あんま知らないと思うんですけど。
はい、知らず、うん、その後に4コマ漫画を見ましたけど。
はい、はいはいはいはい。
昔ちょっとよくあったじゃないですか。うん、ゲームから4コマ漫画になるやつ、ね。はい。あれは見てましたけど、知らないですね。
そうそう、もともとは魔導物語っていう、まあ RPG があって、まあそれのキャラクターたちはですね、アルルとか、シェゾとかはね。うん。そうそうだ。それの新しいやつが、なんか最近ね、出るらしいということで。
さっき、ハクさんがおっしゃってた。
うん。ですね。なので、マリオは、何やってました？何マリオ？
マリオも結構最初からやってると思うんですけど、うん、ずっと家にいるので、タヌキになれた時の、
マリオ3ですね。
そうです。すごくて、あれを気に入ってやってましたね。
はいはいはいはい。
うん。売れるじゃないと思って。
うん。なるほど。お地蔵さんになったりする、
ね。お地蔵さんになったりとかして、靴に入れたりね。
はいはいはい。クリボーの緑色のやつに入れたりとか。
スターがあんだけすごかったのに、なんかそれ以外もものすごい装備を手に入れたぜ、みたいな。ちょっと爽快感にはまりましたね。
マリオ3ってクリアできました？あれ。
マリオ3クリアしてないと思います。
そう、ね、結構ね、8ワールドが難しいんですよ、あれ。
そうですよ。
うん、ま、最後のクッパのところの、行くまでのところ。
なんか笛とかもあって、途中から飛べたりもするんですけど、だって、どうしてもね、最後まで行けなかった記憶。ね、
そうそうそう。結構ね、マリオ3はね、最後が難しいので、
うんうん、
笛で8ワールまで行っても、クッパのところに行くのがまず結構大変で。
そうなんですよね、溶岩み
たいな。そうそうそう。そうなんか沈むなんか感じの船みたいなところとか。そう。で、着いたら着いたで、クッパの城も結構大変なので、あれはね、割と、マリオって、1、2、3ってあった時に、2がめちゃくちゃ難易度が高いんですけど、あえて1クリアした人向けに作った2なんで、すごい難しいんですけど、ただ、3は、1と2の中間ぐらいの難易度なんですけど、ただね、最後の8ワールドだけ限って言うと、2より難しいんじゃないかなっていう気が、2は、クッパのところは、そんなに、そこまでの難易度と変わらないので、ただ。
まだ、2のやつはまだなんか、ドットみたいになってたよ
ね。うん、そうですね。うん。
ね。
そうそう。3はね、8ワールドだけ突出して難しくなってるので、あれはちょっともうちょっと。
いや、クリアした記憶はないですね。
そうそうそう。だからね、3をね、みんなやってんだけど、クリアまで行ったっていう人は、やった人に比べると結構少ないっていう。感じがするんです
よ。RPG 系のゲームは、結構、クリアしきってないやつが多いかもしれないです。
うん、
ーオープとかでもそうなんですけど、
うん、
ゴーもそうやし、うん、なんかこう、最終までは行くんですけど、このあんまクリアした記憶がないですね。
ああ、なるほどですね。と言ってる間にですね、いいお時間になってしまいましたので、ね、ほんとあっという間ですよ、30分ね。なので、また、ぜひ、淡路さん遊びに来ていただいてですね、気軽に、やってるみたいな感じで来ていただいて大丈夫なんで。
わかりました。ほんと、浜口先生の連絡をします。やってる？
またぜひ、遊びに来ていただければと思います。はい、本日のゲスト、淡路さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディングでございます。本日のゲストは、葵さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ハクさん、告知などお願いします。
はい。ハクチでございます。私の方は、披露興行の真っ最中でございます。8月からは、地方の方いろいろ回ります。といって、初の西の方で、大須演芸場というところに8月の11日出ます。
うんうん、
で、しかし、その前日になんと、ね、キットさんの。
そうそうそう。8月10日のね、土曜日に、大阪の難波、ベニズルというところ、まあ、難波のみそのビルというところで、この番組の、姉妹番組のファミコン名人の教えのイベントがありまして、まあ、私、キットと、あとバグって花井、他出まして、15時から17時までありますとか、そちらに、なんと、ハックスさんと葵さんも遊びに来てくださると。
うん、
いうことで、
はい、
うん、ありがとうございます。はいはい、で、翌日のその白津さんの大須演芸場の方は、私14時半からの会にお伺いしようと思っております。
はい。はい、ぜひお願いします。
なので、大阪、名古屋の方、生で我々と、お会い、ね、会う、機会がありますので、ぜひ皆さんにもね、私たちもお会いしたいので、うん。
うん、
見かけたらいつでも気軽に声をかけていただければと思います。
うん。
うん。はい。で、結構ね、また暑くなったり、まあ寒くはならないんですけど、雨降ってね、ちょっと気温下がったりとか、寒暖差がまた激しくなったりしてるので、もう、体調、健康第一で、で、なんかあったら休むと。
うん。
命大事にで皆さん過ごしていただければと思います。はい。じゃあ、いつものご挨拶を葵さんも、交えて3人でして締めたいと思います。ということで、
ありが
太陽ホエールズ。